オーディ。
シューズの夜に触れて。どうも、歌い手のシューズです。アプリオーディでシューズの夜に触れてをお送りしています。今回で5回目の配信です。他の回も無料で聞けますので、ぜひ合わせて聞いてくださいね。さてこの番組では僕について話しつつ、3月17日水曜日にリリースするシューズのフォースアルバムベルベットナイトを紹介しています。番組の感想はツイッターハッシュタグシューズオーディで書き込んでください。そしてなんと今回も初フルオンエアとなります楽曲を、ご用意しております。今回は一人という楽曲を用意しておりますので、ぜひ楽しみにお待ちください。さあではまずは僕のプライベートも分かってしまうこちらの企画を。僕の夜のお供。アルバムが夜をテーマにしているということで、ここでは僕の夜のお供を紹介します。今回紹介するのはスキンケア。最近でこそ美容男子だったりとか、こうメイクをしている男の子がいたりとかするんですけど、僕もですね、ひょんなことからお風呂上がりには必ずスキンケアを欠かさないような、意識の高い男子になってしまったんですけども、きっかけになったのはですね、化粧品のメーカー、化粧品業界で働いてる友達がいて、その子も実は男の子なんですけど、その子に、いや今は若いからいいけどさ、みたいな、これ5年後10年後考えた時にそこに来るんだよって言われて、ビビってやり始めたんですね。結構ライブとかでもメイクしていただいたりすることがあるんですけども、その時に絶対に言われてるのが、恐ろしいほど乾燥肌ですねっていう形を言われて、あのメイクの前に化粧水だったりとか、こう準備で下準備していただく段階でも化粧水がもうどんどんどんどん染み込んでいく、砂漠のような乾燥肌ですっていう形で言われていたので、ちょっとそれを改善したいなと思って、あれやこれやとちょっと手を出してみたんですけども、おすすめしたいのがですね、あの無印良品さんの導入化粧液というものです。僕はもうあのめんどくさくて導入液って呼んでるんですけども、化粧水とかこうお肌のケアをする前に一回それで顔を濡らすんですね。でもうあの僕に至ってもクロートなので、キャップを外してこうシュッシュッシュッシュッってできるようにスプレーのポンプの頭だけ入れ替えていて、でもお風呂上がりにガンガンそれで顔面にこう叩きつけるようにしてやってるんですけど、化粧水をする前にそれをすると鬼のように化粧水の馴染みがいいって形になるんですね。で、まあ、僕はその夜お風呂上がりにしかやらないんですけど、もしかすると女性の方とかだとメイクの前に、そうやって導入液やって、でまた下地をつけてってした方がいいのかもしれないんですけど、まあ、詳しくはちょっと分かんないんですけど、僕が使ってる体感としてはかなりあのその後のケアに馴染みがいいって言えばいいんですかね。以前は使ってなくて普通に化粧水だけだったんですけど、こう突っ張っちゃったりとか、なんか合わないなってこともあったんですけど、導入液使ってそれから化粧水やると本当にあのもうこれだけでいいんじゃないかなっていうぐらい、すごく綺麗に整います。お友達曰くですね、化粧水で終わらせるなんてバカみたいなことをするなっていう話をされて、化粧水でやった後必ず乳液だったりクリームだったりで蓋を閉じないと余計乾燥するんだよって話をされたので、もしあのスキンケア困ってる方いたら参考にしてみてください。ということで今回は僕の夜の音も紹介しました。気になったらぜひ試してみてください。そして夜といえばシューズのフォースアルバムベルベットナイトは3月17日水曜日にリリースです。なんと来週にはリリースになってしまいます。楽しみですね。今回は一人という楽曲をお届けします。この楽曲は笹野マリーさんに書き下ろしいただいた大事な楽曲です。実はですね、この楽曲書き下ろしいただくにあたって笹野マリーさんとズームで会議をさせてもらって、最近っぽいですよね、対面ではなかったんですけど、まあ、画面越しに対面して、あ、はじめましてシューズですみたいな形から話して、あの普段どんな曲聴くんですかとか、どんな曲調がいいですかねとかいう話をさせてもらいながらですね、浅野さんともあのこういう感じでお願いしたいんですとか、あの曲の世界観だとあのハッピーな感じがいいのか、それとも悲しい感じがいいのかとか、いろいろお話をさせてもらった時に、笹野マリーさんから ひょんなことから、あ、それって僕と似てますねっていう話をいただいて、ズーム越しで僕本当にニヤニヤしながら嬉しい気持ちを隠せなかったっていうぐらい、実は制作に関してですね、僕が ニヤニヤしてる楽曲になってます。そして曲の出来上がりを聞いて、まあ、ミックスっていうんですけども、曲が仕上がった段階で、こう何度か確認していくんですけど、このアルバムの担当してくださってる方も、この曲めちゃくちゃいいじゃんっていうぐらいハマってるぐらいの、すごく皆さんの満足度の高い楽曲になってるかと思います。ぜひ、皆様も聞いて、そんなところに思いを馳せてみてください。それではシューズで一人。お届けしたのはシューズで一人でした。それではここで事前にツイッターハッシュタグシューズオーディで募集した僕への質問を紹介します。今回はもっちゃんさんの質問です。お仕事をする上での人間関係で気をつけていることについて教えてください。社会人の先輩としての意見が聞きたいです。なるほど 確かにそうですね。こう歌い手というフィールドで活動している身として、歌い手をやりながら普通にこの荒れ狂う社会で働いてるわけなんですけれども、そうですね、お仕事をしていく上で気をつけていること、人間関係で気をつけていることとしては、相手、一緒に仕事する相手に嫌な気持ちをさせないっていうのに心がけてるんですね。働き始めた時、社会に出始めた時って本当に右も左も分かんない状態なんですけど、そんな時にこう優しく指導してくれてる人がいたりとか、あとは例えば愚痴を聞いた時に聞いてくれる仲間がいたりとか、そういう形で救われるんですけど、社会に出て僕がじゃあ働いていろんな人とまたこう付き合っていくってなった時に、あ、なんかシューズさんと一緒に仕事するの嫌だなって思われるのがすごく嫌なので、あ、今度の仕事相手シューズさんなんだ、やったーって思えるぐらい相手が気持ちよくなれるようにっていうか、だからといってその相手のこう機嫌をとってペコペコするわけではなくって、僕もこの人といて楽しいなっていうのが思えるようにこう共通点を探してみたりとか、こんな話どうですかとか、いう形で聞いてみたりはします。そうは言うものの、例えばアーティストとしてシューズとしている時に、よく言われるんですけど、こうライブとかで他のアーティストさんと一緒になる時に、結構楽屋で黙ってるタイプなので、おい喋ろよって突っ込まれることもあるんですけど、なんかこう歌い手モードの時は割とだんまりして相槌打って笑ってるタイプの面白くないキャラなんですけど、普通にお仕事してる時はそうでもないので、オンとオフのスイッチがあるというか、だからといってこう歌い手やってる時が面白くないわけでは全くないんですけど、歌い手やってる時は他の子たちが面白すぎてここは出る幕じゃないなってなってしまうので、聞いてニコニコ笑ってるんですけども、これからはちょっとずつ僕からも楽屋で発信して、あ、シューズ面白いやんけって言われるようになりたいなと思ってます。はい、そうですね。あとはちなみに社会で働くの上で必ず嫌な人とか苦手な人とかっていると思うんです。僕が嫌いな人はすごい高圧的な態度を取ってくる人とか、あとこうお話が通じないなみたいな感じになる人が結構苦手だなって思うんですけど、苦手だからもういいやこの人と関わんないじゃなくて、苦手だけどなんとか話してみようかなみたいな形で何度かトライしてみて、それでもどうしても無理だったら、ちょっとタイプが合わないかなみたいな形でこう交わしながら他の人とお話ししてみてもいいかもしれないですね。でもおすすめするのは絶対に人の悪口は言わない方がいいです。500倍ぐらいになって自分に返ってくるので、悪口を言いたければ自分一人で枕に向かって言ってください。はい、質問ありがとうございます。引き続き感想なども番組ハッシュタグシューズオーディで書き込んでくださいね。ということで、そろそろ終わりの時間です。次回は3月17日水曜日に配信がスタートです。アルバム発売当日です。アルバムをぜひ手元に置きながら聴いてください。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。ここまでは歌い手のシューズでした。オーディー。